ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、アコースティック哲学その3ですね。知識人の崩壊。まあ、結局、まあ、考えてみればひどいことになったわけで、先ほどちょっとフランス革命の前のですね、ルイ王朝時代の、国民に対する分配のデータがあったんで、ちょっと調べたんですけども、それよりか今のがひどいですね。賃金にしても資産にしてもですね、現在の方が、実は封建時代よりか、差が大きくついてると。だから民主主義とか自由とか、平等とか、一体何をこの200年やってきたのかなと思いますね。いや、フランス革命の時の、改めて、まあ、人は皆自由平等だって、人は皆ってのは一つの白人男性なんですけど、まあ、思想としてはですね、改めて、フランス革命の時のいろんな動きですね、バスティーユ監獄の攻撃からです、始まって、まあ、ルイ16世の、ギロチン、それからナポレオンの登場までを通して、もう一回見てみたんですけど、やはりその中にも、まあ、知識人の崩壊と言いますか、ここで言うような、つまりまあ、恨みを持って言ってんじゃないですけど、人間というのは取り柄というかその人の長所が悪くなるっていう、そういう特性があるんですね。まあ、朝日新聞を取り上げるのは、もうこれ当然で、戦後の、いわゆる知識人の歪んだ形をそのまま表現したのが、実は朝日新聞でしたね。朝日新聞が今でも存在するっていうのは、今でも戦後の知識人の心の歪み、僻み、曲がりっていうのが、朝日新聞というものを通じて、この日本に存在するということなんですよね。朝鮮との間の慰安婦事件なんかのでっち上げですね。完全にでっち上げる。新聞が事実でないことを完全にでっち上げて、それを長い間報道し、まあ、日本に多大な影響を与えますね。損害をですね。この慰安婦事件で、日本人が受けた打撃っていうのは激しいもんですよ。もちろん金銭的な面もあるし、日韓関係の問題もありますけどね。海外に住んでおられた日本人の人がね、この慰安婦事件を朝日新聞がでっち上げたことによってどれだけ苦しんだか。ですね。朝日新聞はそれはどうしてやったかったら自分の満足のためですよ。自分が偉いんだとか、お金が欲しいんだとか、新聞という権限を持ってるから何していいんだとか、そういうですね、ことですね。南京虐殺も、私は本田さんという人の朝日のね、朝日新聞の記者のね、本を読んだ時、本当にびっくりしました。こんなことで南京の時に虐殺があったというふうに朝日新聞がどうして考えたのかと思うぐらい、まあ、ほとんど根拠のない話でしたね。ところが、クレモン、河村市長が、自分の父親がですね、南京に出征しておりまして、まあ、その父親が、復員してきていろいろ話を聞くと、到底南京で大きな虐殺があったとは、まあ、考えられないという話を議会でしましたら、議会で、それに対して反撃したのが、まあ、自民党を中心とした人たちであり、それから中日新聞を中心としたマスコミであった。ってことも本当に驚くべきことでしたね。本当にそういう、まあ、曲がったですね、歪んだ、まあ、戦後の日本というのを代表しておりますね。僕なんかでは、環境関係っていうか、まあ、私の思想から言ってもですね、例えば、まあ、すごいのは、サンゴの破壊ですね。環境問題が大切だと思ってる人の心を揺さぶるために、朝日新聞は、記者が海に潜って、それでサンゴをナイフで全部破壊して、それを今度カメラマンが行ってそれを撮ってきて、もちろんそれは承知だと思いますよ。それを一面の、朝日新聞の一面に出すと。これで世論をコントロールすると。環境はこんなに汚れてるんだと。全然、温暖化でサンゴが汚れてるっていうのを出したんですかね。そういうやつですね。朝日新聞の嘘っていうのは山ほどありますんで、一個一個、その嘘を表現することはできないんですけど、海面上昇もですね、思い出せば今からもう30年か40年前ですけど、朝日新聞の元旦ですね。元旦つったら日本ではやっぱり大切な 日ですよ。その日に、パロディのような格好をした一面全部の記事を出して、55メートルだったかな、海水面が上がると。東京は全部沈没しちゃうんで、首都は筑波に移さんでかんというような記事をですね、出すわけですよ。それからもちろん、北極の気温が上がってとかね、その時は北極の氷が溶けて、いや、国境の氷はアルキメデスの原理ですから、そんな海水上がりませんよ。それは百も承知なんです。それから、牛込柳町の鉛中毒事件なんかも、私本書きましたけどね、本当に全く煙もないところに火をつけて、っていうやつですね。新宿区の牛込柳町の交差点、いつも渋滞してました。あの頃ガソリンの中に少し鉛が入っておりました。シエチル鉛っていう鉛がですね。まあそれが入って、それが住民がそれで病気になったと。鉛中毒になったという記事をもう連日のように出したわけですね。僕はおかしいなと思って、いろいろ調べたら、そういう事実自身がなかったんです。で、私が本を書いて、しばらく経ったら、それまでネットに出ていた牛込柳町の記事が全部削除されてましたね。誰が削除したのかっていうようなことまでは僕は警察でも検察でもありませんので、追及もできませんけどね。本当に嘘に嘘を重ねて新聞を売ってきたっていうのが実は戦後の朝日新聞なんです。それは戦前ですね。戦争の時の朝日新聞の記事を見れば、同じ朝日新聞か、同じ人間がやってたのかと思うような戦争を煽る記事がいくらでもあります。これに対して私のところのこのひばりクラブをご覧になってる人のコメントでね、その当時、検閲があったんだからしょうがないじゃないか。検閲をした方に文句がなきゃいけなくて、朝日新聞に文句が何だってのがありましてね、僕もがっかりしましたよ。そのコメントを書いた人、ぜひ反省してください。私たち学者とかですね、報道とか、そういうんじゃなくてもですね、政治家でも、商売人でも、全部大切なのは自分の職業に対する誠実さなんですよ。職業に対する誠実さですから、朝日新聞が軍部の検閲で記事を出せなかったら、新聞を休刊するか、自分が新聞出すのをやめるかするってことなんです。これは科学者でもそうなんですよ。私が名古屋大学の時に研究費ほとんど取れませんでした。なぜかっつったら、国に役に立つ研究しか認められてないんですよ。そして私は国と考えが違いますから、だから違う申請書を出しますから、お金が取れません。だけど私は一切いただきませんでした。それはもう東大の先生なんか山ほどね、私親しい先生が、みんな研究と違う嘘を書いてお金を取ってました。それをしたらね、人間としてダメになっちゃうんですよ。だから私のコメントにね、軍部が検閲があったから、朝日新聞が、自分の考えと違うことを報道して何が悪いんだというコメントでしたけど、私ね、日本人ってここまでダメになったかと思いましたね。日本人の偉いところっていうのは、たとえ貧乏でもですね、自分の魂に曲がることはしないというのが、これが日本人の価値なんですよ。中国に行ってくれって言ったら中国に悪いけど、まあこの前ね、ミャンマーとの間のいろんな翡翠だったかな、水晶だったか、そういったものの取引で、ミャンマーの人が言ってましたね。中国の商人はいくらでも嘘つくからと。まあこう言ってました。だから私の親しい評論家でね、中国人が言ったことを紹介してくれました。日本人は同じ嘘でも何回でも騙せると。だからね、まあ本当の中国人がどうかっていうのはいろいろ僕も考えがあるんですが、まあ結構嘘をつく民族であることは間違いありません。例えば、最近いろんな方が言ってますけどね、尖閣諸島の問題にしても、尖閣諸島1968年まで中国も、まあ、ついでに言いますと朝鮮の国もそうだったんですけど、あれは全然関係ないよと。日本の領土だと。めんどくさいだけですから。中国なんか私の中国の領土ではないという、発表までしたんですよ。ところが1969年に国連のですね、東アジアの資源調査委員会が、その尖閣諸島の下に石油があると、油田を発見しました。その発見の報告直後から、中国と韓国でしたかね。尖閣諸島は、自分たちの領土だとかね、周辺の海域に権限があるとか、突如言い出しました。これは昔、 台湾でね、事件が起きた時に、日本が、台湾がもし中国が関係してるなら、中国の方で、この事件についての処置をお願いしたいと言ったら、私の男の領事じゃない。あれは、けがいちだと。化学のバックに、外って書いて、けがいちだから、俺知らないよ、つったんです。中国はですね。それで日本が、台湾との関係を持つようになりました。現在では中国は、台湾は中国の領土であって、これはずっと変わんないんだ、言ってるんですよ。一体、どの口でと言いたいぐらいな感じですね。だから、日本人はそういう人間と違ったんですよ。だから、朝日新聞がね、軍部の検閲があるから、朝日新聞が出すべき記事じゃないのを出したのはしょうがないじゃないかと僕にコメントをするような日本人が、やっぱり出てきたっていうことが悲しいですね。科学者でも医者でも医者でもね、この薬を出せば儲かると思って出すんじゃないんです。どんなに儲からない薬でも、その患者のために出すんです。それが医者とか、我々科学者とか、学者とか、報道とか、そういうものの本当の人間の価値なんですよ。まあ、その意味では悪いけど、朝日新聞を僕朝日新聞と呼んでないんですよ。朝日情報操作会社と呼んでるんです。情報操作会社という悪徳商人なら、牛込投町の鉛中毒事件とかね、サンゴの事件とか、海面の上昇とか、まあそういうものは、やるんだったら情報操作会社がやるだろうと思いますね。つまり道徳心のない、自分の人生と関係ない人生を送る人たちならやるだろう。嘘が平気。まあ参政党と一緒ですね。まあ、参政党やばほど嘘。もう今ね、参政党っていう名前も変えなきゃいけませんね。あ、参政党じゃないんですから。独裁党なんですからね。陰で規則をどんどん変えるわけですから。どんどんどんどん規則を変えて嘘ばっかつくっていうね。まあそういう政党ですから、参政党っていう名前自身を変えなきゃいけませんね。まあ、そういう人たちが、この日本にだいぶ増えてきたってことが悲しいですね。日本人が信頼して、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう、非常に固い、立派な、倫理観を持った民族でいてほしいと僕は思いますね。で、これはですね、じゃあなんで出てきたかっていう、もう一つ突っ込んで考えますと、まず一つは、鳥居がひがむんですよ。これは何度も言いましたけどね。人間つのは取り柄、算数ができる、国語ができる、ピアノが弾ける、スポーツが早い。こういうことが、この取り柄っていうのが世の中に出ると、ひがみになるんですよ。なぜひがみになるかっていうと、僕の友人なんか多いんですけどね。東大出てなんで報われないんだっていう人多いんですよ。僕の友達なんかも。東大出るっていうのはですね、ペーパー試験ができるっていうだけですから。別に世の中で活躍できるとか、世の中のためになると全然関係ないですよ。だけど努力をして東大に入ってみんなからチヤホヤされると、自分は東大を出たという取り柄があるのに、これ取り柄じゃないですよ、これ取り柄じゃないんだけど、取り柄があるのになんで世の中では評価されないんだ、出世できないんだって悲願むんですよ。本当に心が悲願んでるんですね。日本の知識人のほとんどは悲願んでます。ええ、それはですね、自分たちの上がいるんですよ。自分たちの上ってのは 1% ぐらいの何億と思ってる人たちがいるんですよ。自分は2000万とか3000万とか収入だから、このプチ、富豪はいいんですけど、なんで俺があいつね、なんとか大学出て俺よりか下だったのになんで上行ってんだとかね、そういうことでひがむんです。このひがみの塊が実は朝日新聞の記者でしたね。僕は朝日新聞の記者に随分会いましたけど、本当にひがんでました。優秀だけどひがんでるんです。いつもひがんでるんですね。ですから、ちょっとした料理屋行ったり、ちょっとした喫茶店行っても、いつも自分が周りからチヤホヤされる立場にあるか、っていうことを一番気をつけてるんです。服装もそう見えますね。顔の形もそうですよ。メガネ一つ、ペンの取り方一つね。まあ、俺は知識人なんだ。みんなよりか一つ違うんだ。取り柄があるんだって。だから、俺は偉いんだ。そういうのが消えないんですね。では、上から目線なんです。一回僕は大学の時にですね、大学の学長代理なんかやってる時に、朝日新聞の取材を受けたら、1時間私の取材を受けた後、その場で何つったと思います？わかりました。だけどどうせこれは記事にしませんと。一体どういうことなんですかね？何様かと思いましたよ。それが朝日新聞でした。 だから人間が取り柄があるってことは本当に悲しいことですね。で、人間っていうのは昔と同じようにお百姓さんならお百姓さん一生懸命やる。お母さんならお母さん一生懸命やる。学者だったら学者一生懸命やる。お坊さんだったら良寛さん一生懸命やる。ね。決して生臭坊主にならない。これがやっぱり僕は日本人の真髄だと思うんですよ。そして幸福ですよ。本当に。デラックスな生活をアメリカ人みたいにね、俺いつも貧乏だ貧乏だからもっと収入増やしたい、もっと収入増やしたいっていうよりか、サンマルクで、俺はサンマルクで幸福だ。親方が4マルクにしてくれるとありがたいけど、4マルクいらないって。それが本当の日本人なんだ。だったんですよね。それは僕はね、いつも言って、これもね、すぐね、イザベラ・バーズじゃないよなんて言われるから本当に困っちゃうんですけど、絶対にどっかに何箇所かありました。日本人の船頭さんとか、日本人の女中さんとか、そういう人が貧乏なにもかかわらず、絶対にお金を欲しがらない。それが日本人だったんです。今でも基本的にはそうだと思います。基本的には僕はそういう日本に住みたいですね。そういう国に住みたいですよ。で、まあそういう私の長い朝日新聞との付き合いを言えばですね、朝日新聞の人っていうのは、アメリカの虎の湯を借りる反日の人たちです。その基礎は、取り柄でひがみ、上から目線である。っていうことで、本当に悲しいですね。私たちは、まあアメリカはね、アメリカ人の人が僕に言いに来たことがあるんですよ。まあ日本は2000年以上の歴史を持って立派な民族であるってことはよくわかってます。しかしアメリカは国ができてまだ300年。まだ国が立派とは言えません。みんなが得になればいいと思ってる民族です。今のところ少し甘く見てください。少し加減してください。ね。そのうち日本と同じように1000年、2000年の歴史を持つようになれば、アメリカも立派な国になります。決して他人のものを欲しがるような民族からは脱しますと言ってるんですね。アメリカ人が自分の国の中で自分が上に行こう、上に行こう、金持ちになろう、金持ちになろうと思うのは、人のものが欲しいからな。ところがそれを取り尽くしたら、今度は世界に出てって、嘘を800つきながら、やっぱ嘘が悪いってことよくわかってるんです。取り柄がありますから、頭がいいから。それを嘘をついて、スペインを攻め、日本を攻め、イラクを攻めると。ベトナムを攻めると。それで、普通の人はみんな騙される。だから、そういうね、本当にそれからそれが終わったら今度グローバリゼーション。グローバリゼーションだ、国境を外して侵略しなくても金が儲かる。それで、ついに、死ぬまでに1日5億円使わなきゃなくならないものを、1日10億円まで2倍にしたって喜ぶ。全く、もう人間とは言えない化け物になってしまった。それがこのグローバリゼーションを目指している人たちで、この人たちの一部が、NHK なんかの取材にも関係しております。非常に僕は悲しいことだというふうに思います。